日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバテッペイです。
よろしくお願いします。
海尾くん、今日はですね、
おいおい、
超ビッグニュースがございまして、
でしたね、
よっちゃん退院と
言いますね。もうこれは大きいですね。はい、
僕らね、今収録してるのが10月29日、2020年木曜日なんですけど、はい、昨日でございます。28日の水曜日に、よっちゃんついに JOBBB 本局に帰ってきたということで、今からちょっとね、よっちゃん実はちょっと別室にスタンバイしてくれて電話で通信します。
ちょっとここゴミが多いから。
そうなんですよ、すぐそこにいるんですけど、まあ、よっちゃんちょっと、大事を取ってこん方がええんちゃうかと、僕らが判断しましてですね、
ゴミだらけのスタジオですので、ね、
そうですね、はいはい、今日は電話出演していただきます。
ごっつ慎重ですね、
その前にですね、室内気温 26.7 度で、はいはい、だいぶ過ごしやすくなりまして、はいはい、外は超快晴ということで、はいはい、久しぶりにシャバに出てきたよっちゃんね、この太陽の光が眩しくて
ちょっとクラクラっと
するらしいですね。そんなこともありまして、はい、今日は電話出演ということなんで、はい、じゃあ早速よっちゃん電話してみますね。
はい、
行きますよ皆さん。
なんか50メートルも離れてんとこですけど、電話で、
はいはいはい、行きます。ちょっとね、外部スピーカーにしまして、
はい、お、はい、出ませんか。
いや出ますね、今発信中ですね。行きました行きました。
なった。
はいはい、
おお、よっちゃんおかえり。
あ、ただいまです。
はい、もう長かったね。
長かったですね。49日、
49日
一つの病院で49日でしたね。
はい、どうですか、シャバは。
何ですか。
いや、皆さん心配してたと思うんで、ちょっと皆さんによかったらメッセージ。
ああ、もう本当にありがとうございました。もうご心配かけまして、元気で、帰ってまいりましたけれども、
うん、
まだちょっと家で養生するということで、
はい、
はい、退出させられました。
わかりました。まあ本当は来てほしかったんですけど、ちょっとやっぱりね、ここも埃もありますし。
そうなんですよ、
はい、今ちょっと体が弱ってて、感染症もねかかりやすくなってるということなんで。
そうなんです、だからそれを気をつけないと、
はい、
ダメですね。で、運動もちゃんとして、
うん、
で、食べ過ぎないように、
お、
太らないように、
お、
はい、ちょっと食べ物のことも、そうして、ちょっと薬の副作用がありますので、
はい、
どうしても、
うん、
コレステロールが溜まりやすいとか、
はい、
骨粗鬆症、
ほう、骨粗鬆症
になりやすい、はい、はい、いうことで、
はい、
まあちょっと薬もいっぱい飲んで、
はい、
7種類の薬飲んでるんですけどね。大変やな。
すごいねそれ。
豪華ですね。
まあ、薬と運動と栄養と、
うん、
で西洋、
うんうん、
それをちょっとしばらくやらなければいけないということで。
なるほど、
はい、再発もあるようなんで、
うんうんうん、
ちょっとそれは気をつけて、
はい、
皆さんのご協力を
得
て、
はいはい、そうですね、
家族のご協力特によろしくお願いいたします。
なるほど。よっちゃん、
はい、
なんかあっさりその病気は、名前は何やったんですか。
病気ね、
うん、
突発性
気
質化、特別の特に、もうだから突然発症するというね、突発性ですわ。
はい、
で、気質化肺炎言って、気は器の気ね。
はいはい。
で、質は質です。質問の質
をね。質量の質。はい。
気質化、化は化けるね。
はいはい。
で、肺炎。
難しい名前やな。そうですか。
で、肺炎には間違いないんですが。
うん、
大きく言ったら、よく膠原病とか言うて、
はい、
言葉は有名なんですけど、それはものすごく大きな一般呼称で、
うん、
その中に間質性肺炎っていう、まあ、ちょっとこれ難しいですが、その中のまた7種類のうちの一つ。
えらい病気になる。
10万人にね、
うん、
1年間に10万人に数パーセント
っ
ていうデータがあるらしいんですけど、
はいはい、
はい、要は入ってすごい丈夫な頑丈にできているもんで、
うん、
なかなか風邪ひいても、
うん、
自分でお薬、ね、飲んで治してしまう人多い、はい、でお医者さんに行かないで、
うん、
で入ってのはものすごく今言ったように頑丈にできているので、
うん、
症状のことでは悪くならないんですけど、
なるほど、
なんかそれを我慢する人多くて、でとんでもない病気になる、だから肺がんになったりとか、今言ったような、まあ、間質性肺炎ですね。
いやそれ
年いったら、はい、
よっちゃん
年いったらいかんと。
まさか僕から移ったわけやないね。
僕はあの心臓でしょ。
心臓やから関係ないわな。
お隣ですね、はい、
お隣っていうさ、アパートみたい言うね
お隣
ということは、なんでそんまあ一言で言うけど、なんでそんなことになったら誰から移ったいうことやなし
に、もう分からんでしょ、海岡
君。うん、映らへん、あ
れ。これこそ分からんでしょ。
ね、うん、全然分からないね。あね、いわゆるあの感染じゃないんですよ。
なるほど。
いや、はい、まあまあ僕らね、あのコロナじゃないかっていうのをすごい心配してたんですけど、
ね、
けどコロナよりも、まあ、ある意味、うん、ある意味レアな、ね、病気やったっていうことなんですよね、うん、おそらく10万人数パーセント、ね、今の日本の状況知らないですけど、
なるほど、
はい、なるほど、まあまあ、よっちゃん、とりあえずよっちゃん、まあ、あんまり喋るとあれなんで、
はい、いや、もうそうだけどね、喋れるんです、
はい、ただね、ちょっとセーブして、はい、まあ、ここ1週間、はい、もしくは、ね、次の病院行く1ヶ月後ぐらいまでは、あんまり動きを激しくせんとね、
はい、
はい、養生しましょう。
家の片付けが、ね、あるんでね、
まあ、だからいや、そこはもう僕らに任せて、よっちゃんは基本的にはあんまり動かないっていうスタンスを取ってほしいなと思います、はいはいはい、
ありがとうございます、そうさせてもらいます、
はい、というわけで、まあ、はい、よっちゃんのね、健康レシピも今週も生協さんの協力を得てるんですけど、まあ、はい、またこれも1ヶ月に1回かもしくは2ヶ月に1回かわからないですけど、まあ、よっちゃんの考えた、うん、本当におふくろの味みたいなのをね、晩飯チャンネルでも公開できそうなやつをですね、はい、まあ、今まで1週間に1回更新やったんですけど、ちょっとそれはさすがに体に応えるということなんで、まあ、不定期ですけど、こちらの家族ラジオでも、はい、YouTube の晩飯チャンネルでも、はい、よっちゃん料理を紹介していきますんで、リスナーさんもまた ご期待していただきたいなと。で、よっちゃんは、まあ、基本的には無理をしないというね、
はい、
はい、
そうですね、
スタンスです。
病人食ね、非常に面白かったんで、
なるほど、
はい、それもちょっと中に取り入れて、
わかりました、
やってみたいと思います。
はい、どうも、はい、ご苦労さんでした、は
い、ありがとうございます。本当に皆さんのご支援があって、
そう、
嬉しかったです。
その通りやね、はい、わかりました。
最初ね、ほんまにどうなるかと、皆さんのね、ご支援で涙が出ました。
はい、じゃあ、さよなら。
はい、ありがとうございます。失礼します。どうも。はい、はい、
まあ明るいやってましたね。
そうですね、
まあまあ、はい、やかね、ここにゴミが怖いわね。
そうですね、
ちょっとここはまあ、はい、ゴミ屋敷ですので、
いや、ゴミ屋敷でもないですよ皆さん、勘違いしないでほしいんですけど、だいぶんと、まあ、僕的には綺麗にはしてるんですけど、まあ、それでもやっぱり普段からね、ここでいろいろまとめ作業とか、あとこういう収録もやってますから、ね、やっぱり電気製品ってすごいホコリ吸い取るんで、まあ、よっちゃんはあんまりこうへん方がええかなと思っております。
ということで、無事に、我々の大事なメンバーの一人の、うん、ワンバヨシコ退院ということで、本当皆様方、ありがとうございます。長いことご迷惑をおかけいたしまして、本人もこれからまたね、ぼちぼちやってくれると思います。
うん、はい、で、はい、まあ、僕らの1週間の動きなんですけど、まあ、そういうよっちゃんの退院のことでいろいろ走り回ってたっていうのもあるんですけど、うんうん、ちょっと僕が面白いことを最近挑戦してまして、というのも、まあ、僕らいろいろね、写真とか動画とか音声とか、まあ、もうデジタル化してからずっと撮って、それを貯めてるんですけど、動画としてね、データとしてね、うん、でそれを、まあ、やっぱり再生というか、まあ、今のコロナ禍で外に出れないっていうのもありますんで、うんうんうん、まあ、ちょっと昔のデータをね、いろいろ持ってきて、まあ、それをラジオのネタにしたりとか YouTube のネタにしたりとかしてるんですけど、つい最近ですね、2011年の10月8日土曜日なんで、もう日にちも覚えてますが、9年前なんですけど、まあ、これもよっちゃん関連でね、僕とよっちゃんが大阪府泉南郡っていう、まあ、大阪の南部です。
ああ、
まあ、ほぼ和歌山と言ってもいいんですけど、まあ、すぐ横に関西国際空港なんかがあるんですけど、その大阪府泉南郡の熊取町っていうところで、毎年ですね、だんじり祭りがあるんですよね。
ものすごい壮絶な祭りらしいね、う
ん、はい、そのだんじり祭りに9年前になぜか私とよっちゃんが行ってまして、でおそらくこの JOBBB でもちょっとお話ししたと思うんですけど、まあ、そのデータがですね、ハードディスクの中から出てきたんで、まあ、時期もね、ちょっと遅いとはいえ、まだ10月やったんで、
秋祭りのシーズンはね、はい、
その9年前の、まあ、僕が撮影した写真と動画をですね、そのパソコンで編集して、で YouTube のバンチャンネルに公開しました。で、まあ、比較的、まあ、数はそんなに視聴数はないんですけど、まあ、比較的皆さんからのコメントもいただいてたりとか、まあ、好意的に受け止められてるんで、まあ、これやったらちょっとそれこそ10年20年ぐらい前のね、データとか、まあ、データにない時代の写真とかをね、この YouTube とかこの家族ラジオで活かして、デジタルで活かしていけないかなっていうことをちょっといろいろ考えてたんですけど、まあ、その熊取のだんじり祭りの関連でですね、先週、先週 連邦の白っぽいのさんからですね、うん、まあ、昔あの、大阪市内の中央区のですね、まあ、住宅、有名な法円坂住宅っていうのがあるんですけど、まあ、大阪城すぐそこに見えるですね、
最高の場所やね、
まあ、本当にあの大阪人やったら一度はね、こう入ってみたようなあの住宅があったんですけど、その法円坂住宅からまあ白っぽいのさんが引っ越されて、またいろいろね、塚本行かれたりとか、いろいろ行かれたりっていう話があったんで、そういや、文雄君とそれこそ取材行ったなっていうの
を、まあね、はい、割と詳しくあれ、うん、嗅ぎまくったりとかですけど、
そう思い出して、うん、でちょっとまたそれも同じハードディスクの中をですね、いろいろ調べておりますと、うんうん、それも同じ9年前、これ本当偶然なんですけど、うんうん、2011年のこれも熊取のだんじり祭りとめっちゃ近い8月23日、
あ、もうあれはこれ年暑かったな、
まあ、夏の暑い盛りなんですけど、
ほんまに暑かった、
だんじりは10月やったけど暑かった、
あれももうめちゃくちゃ見たいね、
で今からお話しするこちらも8月になってから暑かったということで、うんうんうんうん、2011年9年前にですね、まあ、2人で取材に行ってて、まあ、大阪城を含めた取材なんですけど、うんうんうん、でその中でですね、なんと私ら2人、
うん、
宝円坂住宅ボラボラしておりまして、
もう僕思い出の住宅でね、はい、ぜひとも近く行ったら一遍どうなってるか見たかったという、
そうですね、うん、でまあラジオでもそのお話は僕らさせてもらってるんで、
で
まあ、もし皆さん暇な方いたらね、その9年前の、うん、まあ、まだ古い時代のホームページなんですけど、そちらの方でおそらくこのあの宝円坂住宅の話もしてると思うんで、
聞くことかということ
で、そうですね、あの、うん、だいぶちょっと探すの大変やと思いますけど、 まあ、ね、またやってください、
はいはい、
で、まあ、宝円坂住宅の写真がねちゃんとあったんですよ、
う
ん、
まあ、映像としてね、
そうです、うん、で、まあ、9年前やから今どうなってんのかなと思って、うん、Google のストリートビューで、うん、Google のマップでですね、うん、この宝円坂住宅のあたりをですね、まあ、大阪市中央区なんですけど、うん、見てみるとですね、うん、なんと綺麗に更地になっておりまして、うん、
何もなかったね、
まあ、当時も一部更地あって、
うん、今もそうですね、
はい、まだその生き残りというか、うん、まだ人がちゃんと住んでた時代の宝円坂住宅、うん、まあ、あの宝円坂一丁目という場所なんですけど、
ね、
はい、すぐ横に浪速の宮があって、で道路中央通り挟んで向かい側が NTT の西日本の本社があったりとか、
う
ん、まあ、それこそ万馬町が、僕らのね万馬町、勝手に自分らの町は言うてますけど、はい、万馬町があったりとか、はい、大阪城があったりとかね、そういう場所なんですけど、それをですね、Google マップとこう比較したんですよね。そしたら、あ、ここにちゃんとね、当時もなんか番号ついてて、あの31とか、なんか32とか、そんなあの番号が建物、宝円坂住宅
塔の番号
やね、塔ですね、うん、についてて、あ、この31はここにあったんやとか、32がそのどっち向きに、南北向きのどっちやったんかなっていうのもね、ちゃんと分かりまして、
明らかに分かったね、
はい、それがですね、やっぱりその9年前と、うん、で9年後の2020年の、まあ、デジタルですよね、うん、それとあのこう合併というかコラボレーションによって大体のこう位置が分かったりとかしてましたんで、うん、ま
あ、雰囲気もよう分かったね、
そうですね、当時で、そうそう、大阪城もやっぱ当時も綺麗でした、
あ、
まあ、まあ基本的に9年前って今変わってないと思うんですけど、
大阪城、
そうですね、でね、あの宝円坂住宅ね、これ多分5階建ての団地やと思うんですけど、うん、やっぱもう当時でもね、
う
ん、もうあの建て壊しというか、
まあ、そういうような、
もう決まってたみたいで、
予告の、
そうそう、
ね、印刷物まで写してましたね、
写してまして、
まあ、取材してよかったね、
そうですね、うん、でもうあの建物によってはね、入り口をね、
もうね、封鎖して
板でこう入れないようにしてる、
ベニヤで、
まあ、入れないようにしてるっていうか、もう要するに住民の方がいなくなったんで、
なな、
まあ、ここはもう誰も入ってこないという、うん、まあ、これ宝円坂1丁目の5の31と書いてますけど、まあ、そこなんかもう入り口が閉鎖されてたりとかして、
白子さんどこにあったのね、
そうですね、でね、うん、まだね、あの場所によっては、うん、あのこんな感じでなんかあの洗濯物が干してたりとか、まあ、あの植え込みに綺麗な、ね、プランターが緑があったりとかしてたんで、9年前はまだ住んでらっしゃる方が
ポスターもいっぱい貼ってますよね、
そうです、
住民対策
の、なんかね、オウム真理教がアレフとかなんか書いてたりとかね、
あの辺近くになんかいろいろ出没してるとかね、
は
い、
そうなんで、
あの当時はそういうことがあったな、
そうですね、だからまあ住まれてる方ともう出て行かれた方っていうのが、まあちょうど混在するような宝円坂住宅やったわけなんですけど、まあ、それと9年後の今の Google マップがですね、こう融合してですね、まあ、今あのラジオで皆さんと一緒に状況しているというね、なんかそういう、まあ、
団地の元祖みたいなところやからね、
そうですね、だからまあ本当にあのこういうのをね、これからその家族ラジオ、あと YouTube 含めてですね、まあ、岸和だんじり祭りじゃないですけど、ちょっと蘇らせたら、まあ、当時の僕らの取材ももっともっと今に生きるんじゃないかなって、なんかそんなことが はい、考えております。
あ、まあそうやね、うん、僕なんかまあ50年これ取材してるわけやからね、うん、もう初期の頃からもまあ真面目に残してるっていうか、まあ、それがゴミにもなっとんねやけども、うん、やっと生きてきた感じやね。
そうですね、
まあ、映像も、まあ、綺麗に残ってるね、う
ん、
あれ、ああいう
なんか当時の文雄君がね、うん、なんか結構やっぱ
当時で今からね
ぽっちゃりしとるんですよ。
ああ、ほんまやね、
9年前は。
ほんまやね、
まだあのね大動脈弁もそんな多分発見されてない
直前ぐらいね、8年ぐらい前から分かってたから、ね、
あのレコーダー片手に、うん、まあ、今のスタイルでいろいろだからもう ここら辺の向こうはもうねあれなんですよ、さら地になってるんですよ。だからここも多分もともとは、うん、あの5階建ての団地があったと思うんですけど、この時はもう一部取り壊されてもさら地になって、うん、で一部はちゃんとまだ当時のまあの姿を残してるっていうね。
懐かしい住宅でね、僕のまあ先生 S に当たる人がここに住んでありましてね、霞俊吾先生言うたんですけど、その人のお宅へ何回も寄せてもらって、奥様の手通りをご馳走になったりした思い出の僕住宅なんです、保円坂というのは、はい、う
ん、なんでまあその熊取のだんじりから、はいはい、で白っぽいのさんのお便りから、まあね、そして保円坂住宅のデータを見つけたというね、そういうちょっとしたあのデジタルタイムスリップみたいな
のも、ね、なんかぐるぐるとこうリサイクルしだすとね、放送面白くなりますね。
そうですね、
現在と過去と未来がミックスされてね。
そうですね、
まあ、家族というか人の生活を僕らは追記する番組ですから。
いやだからやっぱりね、こういう機会を、うんうん、まあ、今の時代に時期にこう得られたっていうのは、まあ、その新型コロナウイルス、まあ、武漢肺炎と言いますけど、はいはい、まあ、それの功罪の功の方かなと僕はちょっと思ってるんですよね。
こうにしていかんと、
そうそう、
ね、あのうじうじ言うとっても、まあ、しゃあない言うと変な言い方やけども、
そうですね、
まあ、これをまあ使って、うん、なんか面白い表現ができたらいいなというのを持っていきたいね。
でね、あの、まあ、ちょっと最後なんですけど、あの宮戸歩道橋っていうね、中央通りを、はい、まあ、大阪城側と保円坂住宅側に、あの、うん、上をまたぐね、高速道路をまたぐ、まあ、人用の人道橋があるんですけど、うん、その話僕ら二人ね、大阪城から大阪城側から保円坂の方に、まあ方向で言うと、北側から南側にね、
うん、斜めの橋やったんちゃうかな、
ちょっと斜めってたかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、その橋をずっと渡って保円坂住宅の方まで行ったんですけど、この時ね、うん、橋 の、うん、あの、まあ、なんていうかそのスロープにね、うん、あのホームレスさんがこう寝てはって、この方ね、9年後の今どうしはんのかなとかね、あのこのあのタバコをね、なんかセブンスターかなんかをあのアクエリアスかなんかの缶にこう灰皿にして、
一応灰皿持ってはったよね、うん、
ただあの地べたに段ボールも敷いてないし、うん、
そのまま
もう直であの灼熱のね、うん、あの宮戸歩道橋に寝そべってたっていう、
足ペーンと張ってありますね。
そうなんです、まあ、結構元気な方やと思うんですけど、さすがにここずっとおったらそれこそ干からびてまうでと思ったんですけど、まあ、そんな映像もちょっと見ながら心の選択というか、うん、これね、はい、あの東大阪もちょっとよう見えてますけどね、向こうの方にね。
そうですね。
はい、まあまあ、あのこれもまた、もし、ちょっと僕も時間というか、できたら、あの、晩飯チャンネル、あ、晩チャンネルか、で公開しますので。
やりたいことがいっぱいあって、
は
い、
まあ、これは多分できます。これは多分できますので、皆さんご期待ください。
はいはいはい、はい。はい、
まあ、僕の動きはそんな感じです、ね。
なるほどなるほど。
久米君どうですか？
僕はね、今そういったまたまた懐かしい話なんやけども、ちょっとこれを。見てもらいましょうか、まあ、これからこの話はするつもりなんですけどね、はい、
うん、
例の通りあのこの千里中央に何は三十カメラ屋さんがありません、
はい、
ね、まあ、あの大きなカメラ屋さんなんですけど、そこの支店やと思うんですけども、そこのワゴンの話時々動くしとるでしょ、
うん、
あの家店の前のワゴンと店の中のワゴンと、うん、そしてまたあのなんかあのと塔付きっていうかガラス付きのワゴンみたいがあってね、うん、そういう中古カメラがまあ結構よう売ってはるんですよね、はい、そこで面白いカメラ見つけてね、ニコレックスという、はい、ちょっとまあこれ
を触
ってみてください。
うわ、重た。
いや、その当時のカメラってこれ重たないんですよ。
重いっすよ、これ。簡
易タイプのカメラやったんですよね。
あ、そうですか、うん。めちゃくちゃ重いんですけど。
これ60年ぐらい前のカメラなんですよね。
そうなんや。
綺麗でしょ。
綺麗やしね、うん、あのちゃんとファインダーも。
そうそうそう。
あれファインダー見えないな。
もう巻いてください。
あ、巻いたらいいんですか。
見えるようになったでしょ、カチッと巻いて
みる。あ、見えるようになりましたね。ね、
これあのクイックリターンチューンがない時代でね、ないチューンがこれはつけてない時代のカメラなんですけども。見ようとしたでしょ、
はいはい、
これ5枚ぐらい鏡が入っとってね、面白い複雑な、いわゆる今の一眼レフとまた違うシステムでレンズシャッター付きの一眼レフなんですよね。これ日本で最初やと思いますけども、はいはい、ニコンさんが作るはったという
のか、レンズシャッターってことは、
はいはい、フォーカルプレーンがないんです
ということは、まあ、レンズは、はいはい、交換は
これはね交換はできない、 ただし前につけることによってね、30これ50ミリのレンズがついてるんですけど、35ミリになったり90ミリになったりする前にアタッチメントっていうんですか、ねじ込むことによって、まあ広角と望遠と標準が出るというような、まあ非常に面白いタイプの、
それでレンズの内側に溝が掘ってあるんですね。
そうですそうですそうですそうですね。まああのこのカメラ調べてますとまた面白いことがいろいろ分かってきてね、今日はちょっとまだ調べが完全にやってませんので放送はしませんけども、まあまあ近い将来に、ニコンさんのちょっとまあある意味で隠してある歴史とかね、まあこのタイプのカメラ で、ね、これニコン製なのか外注しはったカメラかとかあってね、ニコンでめったにそういうことはないんですけども、ニコン F の時代のまあそういう逸話というか、おもろいニコン、ね、の派の人にとっても、まあ、そうでないものにとっても日本のカメラ作ったがまあ日本工学ですからね、その辺の話がまたできればこれは60年ぐらい前の話になりますけども、
今回の、まあ、ちょっと話終わりますけど、ニコレックス文雄君が買ってきて、まあ、いろいろ資料調べてたんですけど、すごいなんかいい資料があ
るみたいで、あ、まあね、そうですね、
あれどこの出版社でしたっけ。
あれはね朝日新聞さんです。
朝日新聞の朝日カメラ、
朝日カメラさんという、まあ、最近廃刊になった、まあ、これも大正時代からあったと思います、かなり長いことずっと
カメラ専門雑誌です
よね。そうそうそう、これがまあ今ありも非常に日本のカメラのね、ような雰囲気を作った雑誌で、僕あんまり好きな雑誌じゃなかった、そう言いながらずっとマイクを取っとったんですけども、そのカメラの、まあ、編集部の人がこういう、まあ、古いカメラのデータみたいなものをね、バッチシこう本にしてくれはったのが、まあ、たまたま僕持ってたもんですからね。
もうすごいですよ、もうびっちり文字書いてて、ちょっと文字が小さすぎて、文雄君はあの、ね、裸眼では見えないぐらい、
裸眼どころか眼鏡かけても見えもんですから
それぐらい小さい、ね、文字がびっちり入ってたんですけど、まああのね、朝日カメラの、まあ、それこそ鋼材の鋼の方を選ぶと思いましてね、
あれがなかったらすごいわ、あれはね、このカメラについてもここまで、まあ、ある程度僕の知ってる話もできなかったと思いますよ ね、はい、まあ、そんなも含めて、いっぺんまた60年前のカメラのこういう日本のカメラが、まあ、世界にデビューした頃の話をね、しかもちょっと影役者っていうかそんな感じのカメラの話もね、時間があったらしたいなと思って、見えにくい目に、い
や、ほんま今週するつもりだったんですけど
見えない、
ちょっとあのまだまとめ消えてないん
で、
はい、今週はしません。
一生懸命ね覗いてるんですけど、眼鏡を二重にかけてその上にまだ虫眼鏡をかけなかった
それこそニコフレックスのアタッチメントやな、前に前に前に前に、
まあ、3枚ぐらいかけてね、まあ、それもまあね、おもろいじゃないですか。
面白いです、面白いです、何してんやなって僕横でね見てて思いましたけど、
なんか、ね、なんか科学者が研究してるみたいな顔してやってたんですけど、まあ、そんな話もまた、次のチャンスにね、してみたいなと思っております。おもろいカメラ見つけて喜んでおります。